謝いたします。今日はですね、今イエス様の励まし慰めということをですね、今聖書から読み取ろうとしております。先週までですね、ヨハネの福音書の4章まで一緒に見てまいりました。本日はですね、5章を通してですね、イエス様のこの励まし慰め、特にですね、イエス様がどんな心で私たちに関わってくださっているのかということをですね、今日一緒に見ていきたいと思います。イエス様は何をしてくださるのか、これ私たち、ね、よく気にかけるところだと思うんですね。私たちを助けてくれるとかですね、必要を満たしてくれる、どのようにこうしてくださるのか、これもですね、私たち気にかけるところになると思います。でもですね、一番大事なところは、なぜイエス様は私のために助けをしてくださるのだろうか、なぜイエス様は私のことを気にかけてくださっているのだろうか、このですね、イエス様がどうしてこの私たちをこの見てくださっているかというところにですね、目を向けていくことが多分ですね、一番中心ということになると思います。今日はですね、タイトルとしてはイエス様の心というタイトルを掲げさせていただいております。そしてですね、それを通してですね、私たちは、今日ですね、38年、歩けなかったこの、男性の癒しのところを見ていきますが、最初のポイントとしてはですね、ここです。なぜです。なぜイエス様はこの男性を癒されたのかということをですね、見ていきたいと思います。これはですね、なぜイエス様は私をクリスチャンに導いてくださったのか、なぜイエス様は私の祈りを聞いてくださるのか、なぜイエス様は私を助けようと、いや助けてくださっているのか、そこにつながっていくと思います。はい、次です。どのようにイエス様は癒されたのかということも見ていきたいと思います。そして3番目として、何を癒されたのか、こう順番ちょっと逆にしておりますね。でも一番大事なところを今日最初にこの見ながらですね、このなぜイエス様は癒しをなさるのかというところにですね、目を向けていきたいと思います。ヨハネ福音書、5章の1から21までを、通してですね、この内容に目を向けていきたいと思っております。お読みしていきます。聖書を見ていただいても聞いていただいても大丈夫です。ヨハネの5章の1節から21節までをお読みいたします。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。ちなみに解説ですが、これは間欠泉といって、突然水がふっと噴き出すような泉なんですが、その泉のにですね、最初に触れた人は癒されるという、そういう伝説があったこの泉であるということを覚えておいてください。5節、そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると、彼に言われた。良くなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとその人はすぐに、その人は治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に、今日は安息日だ、床を取り上げることは許されていないと言った。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと私に言われたのです。彼らは尋ねた。 取り上げて歩けとあなたに言った人は誰なのか。しかし癒された人はそれが誰であるかを知らなかった。群衆はそこにいる間にイエスは立ち去られたからである。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。その人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくださったのはイエスだと伝えた。そのためユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。そのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけでなく、神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからである。イエスは彼らに答えて言われた。まことにまことにあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分のすることをすべて子にお示しになるからです。またこれより大きな技を子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。父が死にをよみがえらせ命を与えられるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。アメン。後半にある部分が今日の一番中心の箇所になります。つまりイエス様はですね、この安息日でも癒しをなさるのは天の父が今も働いているから、そしてですね、天の父がこのすることをですね、この子もそれをですね同じように行うというふうにおっしゃっておられます。ここがですね、今日の一番中心的な箇所になります。一言お祈りをさせていただきます。愛する天の神様、イエス様の歩みを私たちは見ております。そしてイエス様がどんな動機でたくさんの人を救い、また癒し、助けていかれたか、その本質的なエッセンスが今日この場所に書かれているということを私たちは覚えます。イエス様は私をどう見ておられるか、イエス様は私を見てどんなふうに思っておられるか、そのことを私たちはこのヨハネの5章から受け取っていきたいと願っています。聖霊様が働いてくださって、今日語られる御言葉がこの心の奥に届きますように、主の助けが豊かにありますように、期待し感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アメン、ね、今日のこの最初の一番、なぜ癒されたかが今日の一番中心の箇所になりますので、もう最初からですね、今日は一番中心をどさっとですね語る形に、今日はなっております。ですね、この男性の背景です。今読みましたが、38年間ですね、病気で歩くことができなかった男性ですね。どんな病気なのかというのははっきり書かれておりません。でもどちらにしても彼は歩けなかったということです。そしてですね、安息日なんですけど、彼は多分誰かに連れてきていただいて、そしてですね、このベテスダの池にこの、置かれていたということになるわけですね。そして先ほどお話したように、このベテスダの池というのはですね、間欠泉、時々水がバシャーッと湧き上がるので、それに最初にドボンと飛び込んだ人が癒されるという伝説がありました。ですから実は非常に恐ろしい話なんですね。こういう病気でですね、みんながこう本当にハーハー言ってる中で、一番の人しか癒されないというですね、そこにも競争があったということがここにも見ることができるわけです。そしてこの男性はですね、この毎回毎回ですね、この、泉が湧き上がるときにですね、その泉を見ながら誰も助けてくれないという、ため息というか失望を味わっていた男性だったということになるかと思います。そのようなこの男性にですね、イエス様は目を留めて、この泉の水で癒されるのではなく、イエス様のこの言葉を通して癒されるということをですね、イエス様はしていかれたということをですね、今日見ることができるわけであります。もう最初から今日のポイントを語りますが、イエス様はですね、この、 五章のこの今日読んだところでですね、こうおっしゃってるわけですね。五章の17、イエスは彼らに言われた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。安息日に癒しをしたとすれば、当然ですね、宗教指導者たちから批判を受けるということはですね、分かっていた。これがイエス様のお立場ということになるわけですね。ですから、この良いことをしてもですね、その後ですね、トラブルが起きたならば、ね、私たちですね、もしかするとですね、いやちょっとこれをすると大きなトラブルが起きるからやめとこうかなというふうに思ってしまうことがあるかもしれない。でもイエス様はですね、こうおっしゃるんですよ。私の父、天のお父様、この作り主が今も働いているので、私も安息日であっても天の父の願い通りに働いているとおっしゃっている。ですからイエス様はですね、天の父が働いておられる。ですからそうなるとですね、私たちがこのイエス様を信じたこと、また許されたこと、助けられたこと、これはですね、天の父のこの働き、願いでもあったということをですね、私たちは知ることができるわけですね。そして5の19を見るとですね、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からも何も行うことができません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。ですからイエス様はですね、いつも祈りながら神様がなそうとされていることをイエス様自身がですね、アーメンと言ってそれを進めていく。ですから そのような形でいつも神様を見上げて、神様がしようとすることに目を留めて、それをイエス様はやっていかれたということになる。ですから繰り返しになりますが、私たちを助けるのも天の父が私たちを愛しておられて、私たちを助けようとしておられる。そしてイエス様もですね、この5の21を見ると、父が死によみがえらせて命を与えられるように、子もまた与えたいと思うものに命を与えます。ですから天の父の願いだけじゃないということですよね。アーメン。天のお父様が、ね、皆さんを愛している、助けようとしている。イエス様はそれを見て、あ、天のお父様勝手にしてるんですね、ではないわけですよね。天のお父様が愛して助けようとされている。でもイエス様も私たちを愛して助けようとしてくださっているということになるわけですね。アメン。ですからイエス様が、天のお父様が、イエス様が私たちを助けようとしておられるのは、それは天のお父様の願いだからでもありますが、イエス様自身がそれを望んでおられる。アメン。つまり私たちの祈りが聞かれること、これはイエス様がそれを望んでおられるということ、そのことが一番大事なことになるということを私たちは知ることができるわけですね。ですからそれを覚えてればですね、天のお父様は、イエス様は私のことを気にかけて助けようと望んでおられる、ね、38年ですね、もう悶々として、で38年って言ったら長いですよね。ね、ですからその間悶々として、ね、まあ、この後また触れますが、彼はもう諦めてますので、もう自分はダメだと、自分はもう無理だと、そう思ってますので、その人を助けようと天のお父様は、またイエス様も願っておられる。アメン。ですから私たちが諦めていたとしても、もうダメだと思っていたとしても、これ後で触れますが、イエス様は私たちの信仰を引き出してくださるんですよ。そして引き出してくださった上で癒しや奇跡を与えてくださる。つまり私たちは基本的に信仰をあまり持ってないっていうことでなるわけですね。私たちは自分の力ではわからないので、イエス様が、神様が、天のお父様が何か見せてくださるとき、また時に質問を、声をかけてくださるときに、私たちの信仰が引き出されるということをこの後見ていきたいと思いますが、でもですね、まずなぜイエス様が男を癒されたのか、それはイエス様の願い、望みだったということ、天のお父様の望みをイエス様はしようとしていたということをですね、見ていきたいと思います。今ここに書かせていただきましたイエス様の動機です。癒しの動機です。天のお父様がいつも働いておられる、これが最初のポイントですね。そして天の父が願っておられる、そして自分もそれを願っているということです。ですから 私たちもですね、イエス様のお弟子でありますね。ですから良いことをするときにはですね、やはりイエス様と同じような考え方で私たちもしていくというのが大切なことになるということだと思うのです。つまり私がしたいからとして私たちが自分のしたいことをするということも多分あると思いますが、でもその大前提としてこれは神様の願いに違いない、家族が救われること、家族の病気や問題がこの癒され助けられること、これは天のお父様のまたイエス様の願いに違いないという気持ちを持って祈っていく、アメン、これが非常に大事なことになるわけですね。つまりそういう気持ち、つまり天のお父様が助けようとされているのであれば、私がもしかして時に諦めそうになったとしても、でも天のお父様が助けよう、今も働いていらっしゃる、今も助けようとされている、それが分かったらですね、私たちは、あ、天のお父様も諦めずに家族のため、あのことのため助けをしようとしておられる、であれば私も諦めることなく、ここ大事ですよね、私も諦めることなく祈り続けていこうということになるわけでありますね。ですからイエス様は天のお父様が働いていらっしゃる、願っていらっしゃるから私もする、私たちイエス様のお弟子一人一人も同じような気持ちで生きていくときに天のお父様の計画がなされていくということ、イエス様はですね、私たちの思いを超えてます。少し前に見たサマリアの女性、魂が植え替えてましたね。でもこのイエス様と関わっていく中で彼女はこの魂が解放し喜びで満たされました、アメン。でもそれはイエス様が彼女を特別に選んで彼女を解放しようと願っていた、アメン。そこからスタートしたわけですね、アメン。そしてですね、王宮の役人が息子を、ね、癒した時もイエス様はですね、もう言葉を語られました。それもイエス様の言葉、彼はそれを信じたんですが、でもイエス様が助けようとしておられたということが私たちのこの学びの中にこの理解することができたということです。ですからこのもう一度繰り返しますが、何か良いことをしよう、何かこの人に役立つことをしよう、でもそれは自分動機というよりも神様がきっとこれを望んでおられるに違いない、そこに立って祈っていくということが非常に大切なことだということを見ることができると思います。イザヤの55の9と10です。読みます。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨が雪が天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させ、種まく人には種を与え、食べる人にはパンを与える、そうして言い送ったことを成功させると、この後続きます、アメン。神様の考えは高く、その考えは必ず成功させられる、アメン。今日私たちがですね、学びたいこと、それは私たちがしようとする良きことはまず神様がそれを願っておられることに違いないという確信から始まっていくということ、そのことに目を向けていくことが必要になるわけですね。でその時にやはりですね、祈りが必要です。そしてある程度ですね、成熟というものが必要になってくるということになると思うんですね。マチュアです、成熟です。つまりイエス様はペテロに語りましたよね、ヨハネの21で、ね、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました、しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたが帯をして望まないところに連れて行きますと、イエス様はペテロに語りました。それはどういうことか、ペテロが若い時はやっぱり自分のことが一番だった、自分のやりたいことを一番にしていた、でも晩年成熟していくと自分のこと以上に 神様イエス様の願いを一番にして他の人が助けてくださいというなら、あ、これはイエス様が導いていらっしゃることだと受け止めて、そしてそれをやっていく、自分のしたくないことをやっていくようになるようにあなたは変えられるのだとイエス様は語っていかれたということであるわけですね。アーメン。大人になる、成長する、これは自分のやりたいことだけをするということを超えていくということになっていくわけでありますね。アーメン。それはイエス様が願うことをする、また人々が助けてくださいという時にそれを助けていく。でも大事なことはイエス様がこれを願ってらっしゃるという信仰になりますけれども、でもそのような関わりで自分の自我を、自分の思いを超えた働きをしていくようになるというのがイエス様の道であり、クリスチャンが歩む道であるということをですね、私たちは理解することができると思います。イエス様はですね、ルカの9の23、有名な箇所ですね、一緒に読みましょう。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。ね、これをね読むと、あ、辛いなというふうに思う方もおられるかもしれません。でもですね、ある方はですね、そうだろうなと思う方もおられると思います。つまりイエス様とついていくためにはですね、イエス様が助けようと言われたら、まあこの日々ですね、この十字架、自分の責任を負ってですね、そして助けようと言われたら助けていく。ですから自分の自我をこの横に置いてですね、そしていつも関わっていくということが必要になってくる。でもそのためにはですね、私たちはやはり日々イエス様と神様と交わっている必要があるということですね。辛い時は辛いですよね。悲しい時は悲しいですよね。それを無視して進んでいくと人は何歩か先で歩めなくなります。イエス様は朝早くからですね、もう誰も起きていない時から天のお父様と交わってですね、元気をいただいて、その後このたくさんの人たちに言葉をかけ、また癒しをしていかれました。私たちもですね、イエス様と親しく交わるというそのような時間が必要になってくるということであるわけですね。私たちの教会の一番最初、イエス様を体験しとミッションステートメントの一番最初に書いてありますね。ね、私たちの教会の目指すところはまさにここにあると思います。私たちは神様が願うことをしていきたいと考えている群れでもありますが、でもそれは個人的にイエス様を体験し、イエス様の願いや言葉をいただいて、励ましをいただいて、初めて私たちはイエス様の願うことをし続けていくことができる。力が湧かないようなことが周りに続いていったら、イエス様と交わらなければ当然気持ちが落ちていきますよね。信仰がなくなっていく、まあなくなりはしませんけど、小さくなっていく。あ、無理かな、難しいかな、ダメかな。でも考えてみてください。38年歩けなかった男性にイエス様は信仰を与えて歩けるようにしてくださったわけでありますよね。アーメン。ですから私たちはイエス様とやり取りをしていく中で私たちの信仰が引き出される。ですから信仰は我の力とはちょっと違うということを理解する必要がありますね。我の力であれば何か御言葉とかこう何か悟ってですね、そしてその悟ったことを頑張ってやります、やります、私が頑張って決めたことですからやり続けます、どんどんやります、ガンガン頑張ります、とことんまでやりますというふうに言うと、多分最後に疲れ果ててピキッとしてしまうかもしれない。でも信仰はこういうものではないということですね。頑張ってやります、御言葉を読んで、でもできなくなったら、イエス様辛いです、悲しいです、問題があります、この誰も助けてくれません、そういう祈りをしていく中でイエス様が何かの御言葉を与え、またある印を与え、そういう中で、ああ、イエス様もこのことを願っておられる、 御言葉にありますね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、アメン。これを当時私たちは家族の救いをイエス様願ってらっしゃると受け止めているわけですね、アメン。そうやって、あ、これはイエス様の願いだ、私は今疲れ果ててるけども、でもこれはイエス様の願いだと言ってイエス様と心を開いて主に心を向けていく、そして祈り、そして聞き、また祈り、御言葉をまた読み聞き、また祈り、また聞いていく、聖書読んでる時間だけでなく、そこから離れた時も神様に、神様どうなんでしょうか、どういうふうに導くんですか、イエス様どう助けてくれるんですか、何か印はありませんか、どこが解決の道ですか、試練と同時に脱出の道を与えるとおっしゃっておられる神様ならば、どこが脱出の道ですか、そうやって問いかけ続けるわけですよ、アーメン。そして問いかけ続けていく中で、その何かの答えをいただいたら、ああ、これがイエス様の願いだ、アーメン。イエス様も願ってらっしゃる、アメン。これが一番大事なポイントになるわけですね。私一人の頑張り考えではない、イエス様も願っておられる中で励ましていただいて、私も同じようにやっていく、これがですね、クリスチャンが物事を進めていく方法ということになるわけですね、アメン、ね、はい、ね、イザヤの 43-19、ちょっと一緒に読める方は読んでもらっていいですか、はい、見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか、必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける、他の訳は荒野に道を、砂漠に川を設けるというふうに訳している聖書の箇所もありますね。私たちから見たら荒野、砂漠、荒れ地に見えても、神様はそこに道を作るんですよ、アーメン。そこに川の流れ、豊かな流れを作られるんですよ、アーメン。私たちは自分の規制がね、自分がこうだという否定的ネガティブな思いで止まってはいけないんですね、アーメン。私たちはイエス様に祈り、イエス様のビジョンを聞き、私たちよりはるかに高い神様の御声や計画を聞いて、そこと交わる中で私たちは荒野に道を、荒れ地に川を設けるようなところを神様、イエス様と一緒に進んでいく、アーメン。これが私たちの道ですね。ですからあんまり頑張らなくてもいいんですよ。あんまり頑張らなくても、ただイエス様についていくというところはちょっとこの力がいるかもしれない。でも自分で頑張らなくてもいい、イエス様の語りかけを聞いてついていくということをしていけば、荒れ地に川を、そしてここ荒野に道を、荒れ地に川を設けるような道を歩んでいけるということを神様がおっしゃっておられるということになるわけでありますね、アーメン。はい、ね、ですからこの信仰が大事です。今から信仰が大事だというところを少しダダダッとポイント、事例を挙げます。はい、まずですね、イエス様、あなたの信仰があなたを救ったとよく言われます。ですから皆さんが信仰を持って物事をしていくと、それを神様は喜んでくださるということになるかと思います、アメン。ですから、そういう中でですね、この何人かの方が、ね、おられるわけでありますが、罪深い女性がですね、このイエス様のところに行って、そして泣きながらですね、このイエス様の足元でこの涙と香油を拭ったという場面ありましたね。あそこでもですね、イエス様はあなたの信仰があなたを救ったとイエス様は語ってくださった。そしてですね、長寿の女性、もう12年間ですね、もうな、こうな、癒されなくてですね、本当にどうしたらいいかと思って必死にですね求めていった、あの女性がイエス様に触れて力が流れて癒されたんですね、ハレルヤ、ね、でもその時にイエス様は、あなたの信仰によってあなたは癒されたと言われたんですよね、アーメン。またですね、こう重い皮膚病がこう癒されて、10人でしたが、で癒されて1人サマリア人が戻ってきた時にも、 イエス様はそのですね、人間ではもうどうしようもないこの病気が癒された時に、このサマリア人、異邦人に対、このサマリアの人に対して、イエス様はあなたの信仰があなたを癒したとおっしゃった。また盲人バルテマイ、ね、イエス様はナザレの子、ダビデの子、イエス様、私を憐れんでくださいと、目が見えませんから、もう 声を出すしかなかった。でもう近くの弟子がうるさいうるさいうるさいって言われても、ダビデの子、イエス様、私を憐れんでくださいと言うと、イエス様は彼をここに連れてきなさいと言われた。そしてこの後、あなたは私何をしてほしいのか、これもすごいですよね。ね、何をしてほしいのか当然もう分かるでしょうが、でも信仰が湧き上がるようにイエス様いつも質問されるんですよ。何をしてほしいのか、皆さんどうですか。イエス様があなたに何をしてほしいのかと言われたら、あなたは信仰の言葉を語ることができますか。備えていてもよろしいと思いますね。イエス様は何をあなたにしてほしいのかと言われたら、家族が救われることですとか、またこの問題が解決することですとか、もう皆さんの祈りの課題あると思いますね。多分それがポッと出てくると思います。それをですね、祈り続けているということが非常に大事。何をあなたはしてほしいのか、イエス様は今も今日も語ってらっしゃるということになると思います。私はそれをしようと願っているタイミングがあるでしょうけども、あなたは何をしてほしいと願っているのか、そうイエス様がおっしゃられた時に、あなたはこれをしてほしいです、するとイエス様はおっしゃる、あなたの信仰があなたを解決へ導いた、癒された、救われた、そうイエス様はおっしゃってくださる。鍵は私たちの信仰なんですよ。イエス様があまり奇跡をなされなかったこと、場所、それはナザレでしたね。それはイエス様が小さい時から成長して、多くの人がイエス様を知っていましたから、大人の何人かは、おお、あのイエスか、なんだあいつというふうな思いでいた中では、あまり癒しが起きなかった。でも一部癒しが起きたようです。信仰が大事ですね。イエス様を信じる。ですから皆さんに問いかけます。皆さんはイエス様の言葉がなるということを信じていますか。アメン。そして皆さんはイエス様があなたの言葉を聞きたいと願ってらっしゃることを信じてますか。よろしいですか。どうですか。今日の文脈からしたら、イエス様は天のお父様の願い通りに今も働いているというふうにイエス様は語っておられますよね。そしてイエス様は全部見ておられます。言葉に出す前から私たちの必要をイエス様は見てらっしゃる。イエス様は神の子です。そしてイエス様はあなたを救いに導いていかれたわけですね。そして今もあなたを育て、あなたを成長させようと願ってらっしゃる。そのですね、皆さん、神の子がイエス様助けてください、私のこの問題を助けてくださいと叫んだとすれば、イエス様は聞いてくださると思いませんか。どうですか。思いますよね。アメン。この信仰です。イエス様は聞いてくれる。アメン。この信仰です。もうこれ絶対話しちゃダメです。この信仰で私たちは救われるんです。アメン。なぜ、イエス様があなたの信仰であなたが救われたと語っておられるので、私たちは信仰を持たなければなりません。曖昧な信仰ではなく、ちっちゃくてもからし種ほどであったとしても本当に聞いてくれる、イエス様は私のことを気にかけてくれる、この信仰です。アメン。これが私たちを救いへと導きます。それは誰の力で、イエス様のお力で私たちは導かれます。ですからイエス様に語っていただく必要があります。どうしてもイエス様に語りかけていただいたことあると思います。ロマの10の17読みます。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての御言葉を通して実現するのです。アーメン。イエス様は祈りを聞いてくださる。アーメン。イエス様は私のことを愛してくださっている。アーメン。イエス様は私のことを気にかけてくださっている。アーメン。これは全部キリストについての言葉でありますよ。それを私たちがアーメンと掴んでいくと、私たちの中に信仰が湧き上がってくる。 アメン。この信仰が私たちの唯一の武器です。問題を解決する、そこを私たちは見ていく必要があるということですね。はい、これが今日の一番のポイントです。なぜ癒しをされたか、それはイエス様が癒したいと願っていたから。天のお父様が願うようにイエス様もあなたを、この男性を、そしてあなたを助けたいと願ってらっしゃるから、もうそのことをまずしっかり掴んでいく、それが今日の一番大事なところです。そして2番目です。もうこれはメイン、そしてそのためのというところになりますが、どのようにそこに導かれるか、どのように癒されたか、そこに目を向けていきたいと思います。はい、もう一度最初、先ほどの男性の背景ですね。38年間病気であることはできませんでした。ベテスダ向けのこの、ところにですね、誰かがいつも置いてくれました。安息日でもですね、置いてくださいました。でもそこはですね、一番最初に、関係性に触れた人が癒されますから、みんなバトルだったわけですね。で、彼を助けてくれる人が誰もいなかったので、彼はずっと38年間、もうこう見ながらですね、何かの人が癒されているのかもしれません。それを見ながら、いいなあ、いいなあ、いいなあ、私は癒されないなあ、悲しいなあ、どうしたらいいのかなあ、残念だなあと、38年、もしかしたらそれ以上、彼は思っていたということです。そのイエス様、その場所にイエス様があえて来られて、そしてこうおっしゃるんですね。これがイエス様がよくされることです。よくなりたいか、ここでも言いますよね、イエス様ね。よくなりたいか。ヨハネの福音書5の6にはこうあります。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると、つまり長い間病気だったということが分かると、この男性によくなりたいか、そう言うんです。当たり前のことを聞きます。でもここからイエス様の奇跡が始まる。ですから皆さん、もし祈りの中でふっと何か言葉、御言葉を思い出したり受け取ることができたら、その細い御言葉をこの無視することは、それはしない方がいいと思います。細い御言葉を聞いて、え、それはどういう意味ですか、勘違いとか、ふっと自分勝手にということもね、当然あったりします。でも、もし神様が語っておられるなら、一日の間、また一週間の中で何度か同じような語りかけを神様はしてくれます。それが分かったら、どういう意味ですかと応答です。応答です。神様は、イエス様は何か語られる、ここからスタートしますから、これがタイミングなんですね。ですからその時応答するんです。それはどんな応答か、正直な応答です。かっこつける言葉ではありません。信じるかと言ったら、信じますよ、当然です、私クリスチャンで何年も信仰を持ってて、聖書も読んでますし、ね、日曜日の教会に行っててというふうに返すのも一つですが、でもちょっと不安があったり、ちょっと痛い思いがあったら、そこも含めてお話しする。この男性はこう言いましたね。正直な祈りだと思います。主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人はいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。彼は歩けないので張っていったんでしょうね。ジャバーンと水が湧き上がった時に、張っていくと誰かがドボーンと言って、ああ。この失望、悲しみを何年も経験する中で、もう彼の中に信仰がしょぼーっと小さくなってしまったということがここで見えるわけですね。主よと語ってるのに、自分の悲しみをイエス様にとうとうと語るんです。でもこれが大事なんですよ。深い部分に触れてもらうためには、一番自分の悲しいデリケートな部分をイエス様に語っていくと、イエス様はその感情に向けておっしゃるんです。起きて床を取り上げて歩きなさい。アーメン。彼は心を開きました。 自分の悲しみをイエス様に差し出しました。もう全部イエス様にお見せしました。その全部の感情に向けてイエス様はそれ以上の権威を持って、起きて床を取り上げて歩きなさいとイエス様は言われたんです。そしてそれを受け止めてわーっと立ち上がるとですね、彼立ち上がれたんですよ。アメン。イエス様の言葉に応答して、もうか言い訳、愚痴、悲しみ、嘆き、でも大丈夫なんですよ、イエス様がおられたら。アメン。このお方がおられたら、愚痴でも嘆きでもそのお方に語り続けたらイエス様何か語ってくれるので、それでもまだ満足できなければまた愚痴や嘆きや癒し、でも頭の奥には信じてますけど、信じてますけど、でもこんな悲しみがある。それをですね、主に訴えていくと、主は語りかけてくださって、私のあなたの信仰を整えて、ほぐして柔らかくしてくださって、それが表に出るようにイエス様は助けてくださる。アーメン。そのことによって彼は癒されていったんです。アーメン。誰の力？イエス様の言葉、質問の力からです。アーメン。ここによって彼の信仰が強くなったということですね。イエス様はですね、そんなお方です。ですから、そういうですね、憐れみ深いお方なので、私たちは熱心にしようと言って、心の奥底をですね、訴えていくということが必要になってくるわけですね。どのように癒されたのか、それはイエス様は言葉をかけて彼の信仰を強めて、その上で言葉、癒しの言葉を語ってくださって、彼は癒されたということですね。アーメン。はい、ということですね。そして今日最後に見ていくことはですね、何を癒されたのか。まずですね、男性の病、歩けなかったということが癒されましたね。アメン。うん。でもそれだけではないと思います。彼の心、信仰も癒されたわけですね。ダメだ、ダメだ、不可能だ、無理だ、いやでもイエス様の言葉に応答して、起きて床を取り上げて歩けと、もう体が反応したということだと思いますが、すると歩けるようになった、ああ神様は助けてくださるお方だ、ハレルヤーと言って、彼の心も癒されていくわけですね。アーメン。イエス様は病気だけでなく、その人の信仰や心も癒してくださるお方。そしてもう一つはですね、この後の生活スタイルをイエス様は癒そうとしてくださっているということも分かります。この男性はこの後またイエス様とお会いしますね。その時にイエス様は何とおっしゃったか、イエスは宮の中で彼を見つけて言われた、またイエス様から声をかけるんですよ。アーメン。すごいですよね。何でもイエス様から最初です。だから私たちは奇跡を求めたいなら、イエス様の言葉がどこで語られるか、アーメン、それを聞き続ける、その姿勢が大事ですね。アーメン。そこからまた奇跡が始まります。でもこの時ですね、イエス様は彼を見つけて宮の中で言うんですね。見なさい、あなたは良くなった、もう罪を犯してはいけない、そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない、この病気はですね、いろんな原因があるでしょうが、でもイエス様はですね、 もしかするとこの病気の何かの理由は罪、自分のこの神様から離れた、そういう何かの性質からというふうに判断したのかもしれない。でもどちらにしても、これから正しい道を歩み続けるようにと、彼の人生を癒されたということになるわけですね。アメン。イエス様は病気を癒されます、心も癒されます。でも人生、ライフスタイルもイエス様は癒してくださるお方。イエス様はそんなことをこの男性にしてくれたということを私たちは見ることができると思います。そして今日の聖書の講読読みましたね。ね、罪をイエス様は許してくれます。でも私たちが罪を犯しそうになるときにイエス様はどうしてくれるか、それが第一ヨハネの 2-1 です。読みます。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、つまり罪の許しとこの清めのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。アーメンですね。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の前で取りなしてくださる方、義なりイエス・キリストがおられます。アーメン。もうこうなると結局すべてイエス様頼みということになるということになりますね。私たちが 正しい道を歩み続けるのも神様に喜ばれるように生き続けるのも全てイエス様が私たちのために罪を犯さないように取りなしに乗ってくださってるから、私たちはそのような道を歩むことができる。だからやっぱりですね、イエス様との関係、これがやっぱり大事なんですよね。やばいなと思ったら、そうしたらイエス様助けてください、私は今落ちそうです、まあそんなことはないかもしれませんが、今私は引っ張られそうです、イエス様どうか助けてください、今私は転げ落ちそうに、もう今もうギリギリです、イエス様助けてください、そんな祈りをしていくときにイエス様は取りなし祈り、私たちを助けてください、そのことをですね知ることができるということであります。イエス様は何を癒してくださったのか、病気だけでなく信仰だけでなくライフスタイルだけでなく、私たちが転ばないように、この保険のようにいつもイエス様は助けてくださる、それがイエス様だということでありますね。アーメン。今日の内容をまとめます。イエス様はなぜ癒されるか、 Why ですね。それは天のお父様イエス様の願いだ、はいね、ですからもう一度繰り返しますが、あなたを助けるのは天のお父様の願いです。アーメン。ですから私たちはそれを信じて祈り続けることです。アーメン。2番目、どのように癒されるのか、それは信仰によってですね。イエス様があなたに質問されます。信じるかって質問されます。その時皆さんどう答えますか。信じます、ですよね。そうするとそこから奇跡が起こるんです。あなたのタイミングではありません。イエス様が語ってくださるタイミングで奇跡が起きます。アメン。そして何を癒されるか、それはいろんな部分ですね。見えるところだけでなく、ね、心やライフスタイルやこの後の人生の導き、全部をイエス様は癒してくださる。それはなぜ。イエス様はあなたを助けたいと願ってらっしゃるから、あなたを天国まで祝福の道、守りの道を歩ませたいと願ってらっしゃるから。アメン。ですから私たちは何かあるたびにこのイエス様に訴えていくんです。アメン。そうすればそのイエス様はあなたを、私たちを、私を助けてくれる。アメン。そのことを感謝して、今日御言葉を終えていきたいと思います。一言お祈りをお捧げしていきます。祈っていきましょう。神様、あなたが私たちの恵みの中で働いてくださっていることをありがとうございます。イエス様が、天のお父様が私たちを助けたいと願っている、そのことを、今日、聞くことができました。そのことを受け止め、握り、信じます。主を訴えます。主をお導きください。そしてイエス様は私たちの信仰を引き出してくださることも聞きました。どうか会話の中で引き出してください。お願いします。そしてイエス様は見えるところ見えないところも癒してくださるお方です。主を、私たちを導いてください。感謝します。感謝します。イエスキリストの皆によってお祈りお捧げいたします。アーメン、アーメン。しばらくお祈りしていきましょう。今日教えられたことを、覚えて祈っていきましょう。しばらく祈りましょう。ハレルヤ。感謝します。あなたを褒めたたえます。あなたを見上げます。感謝いたします。あなたを褒めたたえます。導きを感謝します。あなたを褒めたたえます。感謝します。あなたの助けを褒めたたえます。ありがとうございます。感謝します。感謝します。イエス様ありがとうございます。感謝します。感謝します。イエスキリストの皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。